重藤業のそれ古典にありますよ。
ここからは月曜日のスタジオ部員重藤さんによるコラムのお時間です。今日は愛想笑いについて考えるきっかけになる古典作品ですか？
うん、そうですね、まあ、愛想笑いというか、笑って済ましてしまうことについて今日ちょっと皆さんと考えていきたいなと思っているんですけれども、まあ、リスナーの皆さんもちょっとこういった経験ってありませんかね。例えばあの時流れで笑ってしまったけれども後から考えてみるとあれは失礼だったんじゃないかとか、まあ、理不尽なこと言われたんだけれども、まあ、隣の人も笑っているから場の空気を読んでなんとなく笑ってしまったみたいな、まあ、そういう経験あったり しませんかねっていうことなんですけど、僕の経験で言うとね、最初僕の経験で言えば、まあ、コロナ前の打ち上げみたいな飲み会で、まあ、大勢の人が参加している状況、目の前でマイクを持った偉い人がハラスメント的なギャグっぽいことを言った時、みんなが笑ったし僕も一緒になって笑ってしまったみたいなことがあった。もちろんこうハラスメント的なギャグをした人が一番悪いんですけれども、でも一緒になって笑ってしまった、僕もね一緒になって笑ってしまったことで、あ、ちょっと誰かを傷つけたんじゃないのかなと思って、まあ、後から申し訳ない気持ちになったりこう反省したりすることもしばしばあるんですけれども、なんかちょっと似たような経験みたいなありません？なんか笑っちゃったみたいな、うん、
いやおっしゃるように大人数のやっぱ飲み会みたいな場ってなんかなんで早く結婚しないだとか、 あと見た目いじりとか体型いじりとか、まあ、自分も受けることあるんですけど笑っちゃいますよね。
笑っちゃう、あ、なんか笑ってはははねーつって次の話題に行くためのそのなんてつなぎみたいなクッションみたいな、
もうトイレ流すみたいな感じで、
そうそうみたいなことってやっぱある。だからなんか笑うことでその場は丸く収まるんだけれども、やっぱ後から考えるとやっぱちょっと引っかかっちゃうみたいなことはそのリスナーの方にもあって、まあ、いくら仲がいい相手だったとしてもこう一線を越えたら笑っちゃいけないっていうことがあるなと思うんですよね。なんで今回そのことを考えたか、こう笑って済ませてしまうことについてちょっと話したくなったか考えたくなったかっていうと、うん、吉岡時代遊っていう講談を改めて聞いてみたからなんですね。この吉岡時代遊っていう講談は寛永宮本武蔵伝という巌流島で決闘を行った剣豪の宮本武蔵の長編ストーリーの一つなんですよね。主人公の吉岡時代遊っていう武将、この武将は剣術の道場を開くほどの剣の使い手、この時代遊の道場に清十郎っていう男が弟子入りをしてくるんです。この清十郎はとっても剣術のセンスがあったから時代遊、吉岡時代遊の下でメキメキと力をつけていきました。そんなある日清十郎が他の道場へふらーっと行ってみると、この他のね道場弟子たちを次々とこう倒すことができた。それは清十郎がセンスもあったし腕もあったから。そんな様子を見ていた相手側の道場主の浦部東蔵って男が、これすごい悪いやつで、清十郎をルール無用でボッコボコにするんです。で、このボッコボコにされた清十郎を見下しながら浦部東蔵が弟子たちに言うんですよ。この男を笑ってやりなさい。言われた弟子たちは清十郎を見て、うわーっと笑う。吉岡時代はそのボコボコにされた自分の弟子の清十郎の姿を見て立ち上がって、そして相手方の悪い浦部東蔵と決闘して弟子の仇を討つって、そういうお話なんですね。講談はこう正義のヒーローの吉岡時代が悪党の道場主をやっつけて終わるんだけれども、現実にはそんなヒーローはいないわけで、僕がすごく気になった点はこの清十郎がボッコボコにされた時、相手の悪い道場主がこの男を笑ってやりなさいって促されて、弟子たちはうわーって笑うんだけれども、いやどうして笑ったのかってそこなんですよね。おそらくね、2種類の人間がいたと思うんです。1種類目が純粋に面白くてボコボコにされた清十郎を見て気分がすっとして笑ってしまった人、2種類目はこれちょっと笑えないんだけれども笑わないと場がしらけちゃうから無理にでも笑おうとした人。でこう一度でも笑ってしまえばやっぱそこにはやっぱ同意の意味が含まれちゃうから、ボッコボコにされた清十郎を見てえこれちょっとやりすぎだよと思ったとて笑ってしまえば、その清十郎がボコボコにされたことをやっぱ肯定しちゃうと思うんですよね。でね、ニュースを見ているとその政治家とか大物俳優がよく仲間内の飲み会とか飲み会でパーティーとかで失言をしてしまったなんて報道がよくあって、 でもその出現をした時の瞬間の様子とか音声とかで聞くとどっと笑いが起きたみたいな、なんかその笑いが起こってたみたいなその報道があったりして、そのいやそっかこの失言をしてしまってもやっぱそこで笑いが起こったことは確かで、その笑いが起こったことによってその発言が仮にハラスメントだったとしてもやっぱりうやむやになっちゃうし、その場ではやっぱ正当化されちゃうっていう恐れがあって、
はい、
なんか講談の吉岡時代を聞くとこう周りに流されないで笑わないっていう決意をすることもすっごい大切だなってちょっと思うことがありまして、まあ、その吉岡時代っていうこの講談は神田伯山先生の YouTube チャンネルの伯山 TV でも見られるんでちょっとご覧いただければなと思っています、うん、ということで重藤行のそれ古典にありますよ本日はこれまでです。
そうですね、確かになんか笑ってやり過ごすって本当によくあることですし、うん、そうやってなんか聞こえないふりじゃないけど、うん、自分の考えをなんか掘り下げる機会をなくしてるってのありますよね、
うん、なんかこういうその特にね政治家の失言系でね何か言われた時にここまでは笑って済ませるけどもこれはこっから先のことは笑わないようにせめて笑わないようにして抵抗しなきゃっていう線引きをするくらいしか抵抗できない
でも一応持っとくっていうね
そうそうその線引きはね、う
ん、なんか政治家の人たちもその時の場を笑わせ和ませるために言った失言だったので
なんかそれ本当にあの冗談のセンスがなさすぎるんですよね。
そうそう
そ
う
その通り重藤行のそれ古典にありますよ。このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。また重藤さんに古典の知識で解決してほしいお悩みなどあればぜひメッセージでお寄せください。メールアドレスおいでよアットマーク JOQR.net です。